は石川さんをお招きしてフィーチャーフラッグについてお話したいと思います。ちょっと軽く最初に自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、石川と申します。よろしくお願いいたします。LINE 株式会社で、LINE のメッセンジャーの Android のクライアントを作っております。で、私が基本的に行っている仕事は、コードクオリティの向上とかを、メインにしてまして、コードレビューとか、あとはどういったコードを書くときれいになるよというプレゼンを行ったりとか、あとは自分の手でリファクタリングとかをしています。
はい、ありがとうございます。ですね、今回フィーチャーフラッグの話を聞きたいなと思ったのは、2月にあったドロイド会議で石川さんが巨大なアプリ開発を支えるフラッグ管理術っていうのでお話しされたと思ってまして、その内容を再講演というか深く掘りしていく感じで聞ければいいなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、ちょっとどこから始めようかなと思うんですけど、まあフィーチャーフラグって何なんですかって多分結構知ってる人も多いと思うんですが、ちょっと改めて説明していただいてもよろしいですか。
はい、普通フィーチャーを開発するときは、例えば GitHub や、GitFlow とかを使う場合、フィーチャーブランチというものを作ることが多いと思います。で、フィーチャーブランチは、まあ、それはそれで、良い開発手法ではあるんですけれども、たくさんの人が同時に開発を行っているときにどうしてもコンフリクトが発生しやすいっていう問題があります。で、私のいるクライアントのチームではたくさんの人が同時に開発を行っているので、その問題を解決したいって言って導入したのがフィーチャーフラグです。フィーチャーフラグは、基本的にブーリアンのフラグで、それをオンオフすることで、フィーチャーを公開するかしないかっていう、有効化するかしないかっていうのを決めることができます。
はい、ありがとうございます。多分補足としては、LINE の開発で多分普通のアプリケーションの開発の多分何倍とか出したら何十倍ぐらいの開発者がいて、でそういう大人数の開発でいろいろ問題が出たから適用したっていうような感じなんですかね。
はい、そうです。
フィーチャーフラグをそもそも導入しようと思ったのは、はい、なんかどういうようなところで問題があったからなんでしょうか。
もちろん機能同士の、ブランチがコンフリクトするっていうのは重要な問題なんですけれども、それ以上に、リファクタリング と、機能の開発がコンフリクトするっていうのが問題でした。で、機能の開発はもちろん止めることはできないんですけれども、それを理由に、リファクタリングを止めるっていうふうにしてしまうと、どんどん技術的な負債が溜まってしまうっていう問題があります。なので機能の開発の速度を下げることなくリファクタリングを進めるためには、リファクタリングと機能開発を同時に行う必要があります。で、そこで導入したのが、フィーチャーフラグということになりました。
そうするとちょっとちゃんとイメージができてないんですが、リファクタリングと機能開発を同じようなソースコードベースを触っているけど、もうあんまりこう依存関係なしにマージしてしまって、その機能のオンオフをフィーチャーフラグで差し替えるみたいな、そういう感じになるんですかね。
はい、そうです。で、機能をある機能を、フィーチャーフラグで開発している場合、途中まで作った機能をどんどんマスターというかメインのブランチに入れることになると思います。で、同時にリファクタリングを行った場合でも、途中までマージされた、機能にもそのリファクタリングが適用されることになって、コンフリクトを最小化できるっていう、そういう目的です。
結構そういう未完成のコードをマスターにガンガンマージしていくと、割と思わぬところで事故ったりとか、なんか QA で問題が発覚したりとかっていうのがあるかなとも思うんですけど、その辺って実際問題としてはあまり発生しないんですかね。
まず大きくその問題って2つに分けられると思います。はい、1つは、 途中まで作ったものが外に見えてしまうかもしれないっていう問題と、もう一つが、リグレッションが発生してしまう可能性があるっていう問題があると思います。で、前者に関しては、確かに、フィーチャーフラグを導入するデメリットの一つであって、フラグのオンオフの完全性を保証できないっていうことがあると思います。まあ、こちらに関しては、開発者本人が、まあ、どうせ、リリースでどうなってるっていうふうに、まあ、常に見るべきですし、あとは QA でもトラックするべきものなので、実際問題としてはそんなに起きることはないですね。で、もう一つの方、途中まで作った機能によってリグレッションが発生するという問題についてなんですけれども、こちらの場合はむしろ、ステップバイステップというか、小さくローンチするっていうような概念に、近くなって、むしろ、バグをフィックスしやすいかなと思います。もう少し、分かりやすく言うと、例えばデータベースを触る機能を作って、その後に、それの UI を作ったとします。その場合、先に、実際には使われないデータベースの変更だけを、ローンチしてしまうことで、そこにリグレッションがないかっていうのを先にテストすることができます。なので、より小さい範囲でのテストができるようになって、機能全体をローンチしたら、すごい問題が発生したっていうのが逆に少なくなるかなと思います。ただこの時に、一番気をつけなくてはいけないことが、どの機能を変更したっていうのを各リリースごとに、きちんと管理してあげないと、テスト漏れとかが出てくる可能性があるので、そこは、フィーチャーブランチを使う上で重要なことかなと思います。
うん、なるほど。なんかちょっと先に聞いとくべきだったことかもしれないんですけど、今 LINE だとどのぐらい その開発者がいて、あとはそのさっきリリースの話があったと思うんですけど、どのぐらいの頻度でこうリリースのサイクルを回しているのかなというところは聞いても大丈夫でしょうか。
はい、今 LINE のクライアント、メッセンジャーのクライアントの開発をしているのは Android だけでも50人強います。
すごいですね。
はい、しかもこの数字、サブモジュールを含んでないので、例えば、LINE のクライアントですと VoIP の部分はサブモジュールになっていて、また別の開発者がいます。なので、実際に LINE のメッセンジャーの Android のクライアントに関わっているエンジニアはちょっと私にもわからないぐらい多いっていう感じになります。
ちなみにちょっと VoIP っていうのは何でしたっけ。
あ、 VoIP は LINE で、通話することができるんですけれども、 LINE の通話の機能の、はい、モジュールのことですね。
はい、あ、なるほどですね。
すいません、 VoIP
って言えば
いいですね。
ありがとうございます。
そうですね、VoIP って最初から言うべきでした。
あ、いやいやいや、とんでもないです。じゃあちょっと具体的にそのどう実現してるかっていうお話を聞いてみたいなと思うんですけど、なんかドロイド会議のスライドに書いてあったのがいくつかそのやり方があるんだけど、 LINE のチームだと、グレードルプラグインとして実装しているという話があったかなと思ってまして、その辺に至ったいきさつとかっていうのを聞いてみたいなと思っております。
はい、まずはそうですね、いくつかグレードルプラグインの他にもアノテーションプロセッシングとか、あとはリフレクションを使うとか、まあ、いくつか方法が考えられると思います。で、ここで一つ重要だなと思うのが、ちゃんとプロガードの恩恵を受けるっていうのが重要だなと思ってました。で、そのためにはコンパイルタイムに、トゥルーかフォルスか確定するっていうものを、使う必要があります。まあ、それでビルドコンフィグというファイルが、Android だと、作られると思うんですけれども、ビルドコンフィグを、書き出すっていうことが、まあ、一番簡単でかつ、プロガードの恩恵が受けられそうだなというふうに考えました。 で、幸いグレードルのメソッドに、ビルドコンフィグフィールドというビルドコンフィグの、まあ、フィールドそのままですねを書き出すようなメソッドがあるのでそちらを利用したという形です。
なんか細かい話なんですけど、そのグレードルプラグインとアノテーションプロセッシングでグレードルプラグインを選んだ理由は何かあったりされるんですか？
まあ、一番簡単そうだったからっていう感じですね。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。そうですね、今こう資料を見させていただきながらやっているんですが、実際今フラグってそのどのぐらいあるんですか？
大体そうですね、私も正確な数は把握してないんですけれども10は超えているけれど20はないかなぐらいな感じだと思います。
あ、意外と思ってたより少ないかなって今ちょっとお話聞いてて思いました。なんかスライドを見てる中で一個面白かったのが、僕も実は過去のプロジェクトでフィーチャーフラグをビルドコンフィグかなに生やした経験があるんですけど、そうするとこう Android Studio とかで常にこれは true ですよみたいな感じで怒られてちょっと気持ちが悪いみたいなことがあると思うんですけど、なんかその辺も解消されてるんですよね。
はい、
なんかその辺はどんな感じでやってらっしゃるんですか？
はい、Android Studio で、ウォーニングを出すっていうのがその true と false の直置だと、ウォーニング出すっていう形になるので、ブーリアンバリオブで、囲ってあげることで、ごまかすっていう方法を使っています。
いいですね。これは全く考えついてなかったんですけど、これで、まあ、確かに消えますね。
はい、
はい、でなんかリリースの時は直置にしてるんでしたっけ？
はい、はい、ビルドのバリアントだけ、ビルドのバリアントを見て、リリースの時は、逆に直置でないと、プロガードによってコードが除去されないので、直置にして試して、で実際に、メソッドのコードが消えてるっていうのを確認ができたので、リリース版では、直置を使って、そうでなかったらブーリアンバリオブを使うっていう形にしています。
なるほどですね。そうですね。あとなんか実装でこうこだわられてるところとか、あとこう運用していく中で面白いというか、なんか直面した技術的な困難とかってあるんでしょうか？
はい。まあ一番こだわってるところは、できる限りプロダクションコードに影響しないっていうところを気をつけてます。というのは、例えばアノテーションプロセッシングを採用した場合ですと、そのアノテーションを、プロダクションコードに入れるっていうことになると思います。で、それによって、コードの変更が生じるっていうのはできるだけ避けたいなと思っていましたし、あとは、ウォーニングを回避するっていう方法でも、例えばウォーニングセットの設定を変えるとか、あとは、サプレスウォーニングというアノテーションを使うっていう方法も考えられはしたんですけれども、できる限り、Android Studio のデフォルトの設定を使って、かつ特にプロダクションコードでは余計なアノテーションとか入れたりとか、せずに済むようにっていうのを考えて、まあ、あのような変なやり方をしているっていう感じです。
それは結構大事ですね。確かにアノテーションプロセッシングだとマーカーアノテーションの依存が入ってしまうので、おっしゃる通りですね。ちなみにグレードルプラグインというお話だったので、 LINE はそのグレードルでビルド管理をしているっていうことなんですよね？
はい、少なくとも Android のクライアントではグレードルです。
まあ、ちょっとそこに関しては後でなんか LINE の開発っていうのをちゃんとお聞きしたいなと思っているんですが、あとはなんかフラグコントロールバイリリースバージョンっていうセクションでお話しされてたのが、実際に多分このリリースブランチ、リリースバージョンのところでどういうふうにフラグを運用してるかなっていうお話だと思うんですけど、
バージョンの話、
リリースバージョン、
はい、
はい、
まあ 最初にフラグを作った時は、どのリリースでだけ見せるとかデベロップメントだけで見せるっていうようなそういうフラグだったんですけれども、そのまんまでだと一つ問題が発生しまして、フィーチャーの開発が完了したのにもかかわらずフラグをリリースにし忘れたっていうことが一回ありました。で、それはもちろん QA ですぐに発覚したのでまたフラグをリリースにし直してっていう形で事なきを得たんですけれども、まあ、そもそもリリースのブランチ上でコードをいじるっていうこと自体良くないことですし、そのために QA が一回止まってしまうっていうそういうような、状態になってしまったので、予約ができるようにしました。で、この機能は、バージョン例えば7以降で、有効化されるよっていうふうに、書けるようにしたっていう感じです。
ああ、それはその仕組みとしてそういうバージョンを指定できるようにしたっていうことなんですかね。
はい。
それはどうやってるんですか。すいません。
それはですね、単純にグレードルのプラグインでのメソッドで、バージョンをと比較、バージョンを数値にするっていうメソッドがあるのでそれのバージョンの値とあとフラグに書かれているバージョンの値を比較して、有効か無効かするっていうだけですね。そんなに難しいことはしてません。
あ、今ちょっとスライドを見させていただいたんですけどこのキーバリューの形でバリューの方になんかこう進数 2.0 みたいな感じで書けるようにしたっていうことなんですね。
はい。
この今資料を見させていただくとそのコンフィグファイルのキーバリューのバリューの方に、なんというかリリース進数 2.0 みたいな感じで書けるので、まあ、それで 2.0 以降は出るようになるっていうような感じの仕組みなんですよね。
はい。
うん、今これはもう完全に社内のインターナルなツールってことですよね。
はい、はい、インターナルなツールなんですけれどもこれまあいつするかとかいう話ではないんですが、可能であればオープンソース化して、誰でも使えるようにっていうふうにしたいなとは考えております。
そうですね。あとは一個聞きたかったことがあってですね、私も前のプロジェクトでやってリリース、なんていうのかな、フィーチャーフラグを使ってたことがあるんですけど、よくあるのが、もう使わなくなったフィーチャーフラグとかが結構設定ファイルに残っていて、なんか、こう新しい人とかが入ってきた時に、これ何ですかって言われて、いや、それはもう使ってないよ、みたいなことが結構あったんですけど、なんかその辺のメンテとか、クリーンアップとかっていうのはどういうふうにされてるんでしょうか。
基本的には作った人が、その機能がリリース終わった後に、しばらく様子を見て、どうも大丈夫そうだなっていうふうに思った時に、まあ、ボランタリーに消すっていう感じにしています。で、過去に作られて、まあ、いつまでも残るっていう問題に関しては、先ほど言ったバージョニングが、割とうまく働いてるなと思ってまして、例えば、今のバージョンが6ですっていう風になった時に、リリースシンス4っていう風に書かれてたらそれは明らかに、古いフラグだっていう風に分かると思います。で、そのように明らかに古いフラグは、まあ、誰が消してもおそらく文句は言わないので、まあ、気になった人が勝手に消せるようにはなっているとは思います。
あ、それは非常にいい考え方ですね。確かにそれがあるともう使ってないってことがわかります。そうですね。じゃあちょっともう一個のトピックであるランタイムにフィーチャーフラグを切り替えるようなデバッグ機能があるっていうようなお話がされたなかなと思うんですけど、それはどんな感じで今作られてるんですかね。
まずそうですね、ランタイムに、フラグを切り替えるっていうためには、まずそのビルドコンフィグの、ファイナルの値を どうしてもミュータブルにする必要があると思います。でしかも、リフレクションを使わずにその値を書き換えるには、そのミュータブルなフラグのリストとそれに対するゲッターとセッターのペアが必要になってきます。なので、まずミュータブルにするっていう方法なんですけれども、まあ、インジェクション的な方法を使って、1回ダミーの、フィーチャーフラグの値を書き出して、そのバリューとして、セミコロンに続いて、ミュータブルな、フラグな定義を行ってしまうっていうことをしています。
なるほど
これ多分言葉、
そうですね、言葉で結構難しいですね。ちょっと今スライドを見ながら理解しようと努めていたんですが、
はいはい、
マップに詰めてる、
はい、それは、はい、まあゲッターとセッターの話で、うん、まず、ベーシックなアイディアとしては、はい、多分次のスライドですかね、
はいはい、
で、ベーシックなアイディアとしては、まずフラグを、ミュータブルにするために、何でしたっけ、ビルドコンフィグフィールドのメソッドは、まあ、3つ引数があるんですよ、
はいはい、
型とあとバリュー、コンフィグフィールドの名前と実際のバリューです、
はい
はい、で、そこでフィールドの名前はダミーのものを入れてしまって、バリューにも、まあ、元の値を書くんですけれども、バリューを書いた後にセミコロンに続いて、実際にミュータブルな、ブーリアンフラグ名イコール、ミュータブルなバリューっていう形で書いてしまうっていうことで、まず、ミュータブルなフラグを作ることができます。
今スライドを見てようやく何を言ってるのか分かりましたそしてこのアイデアはよく思いつきましたね。なるほど。いやこれはちょっとこの画面のリンクを後でショーノートに貼っとこうと思うんですけど、これは頭いいですね。
ありがとうございます。
第3引数にバリューセミコロンでパブリックスタティックブーリアンキーバリューっていうことを書くってことですね。なるほどなるほど。はい、ありがとうございます。で、はい、そうするとファイナルなダミーの値と、そうじゃないミュータブルな本来の値が2つフィールドコンフィグに書き込まれますと。
はい、
はい、
そこでまあこの段階でリフレクションを使えばフラグの一覧とかを取ってくることができて、それを変更するっていうことは可能になると思います。でも、まあ、私たちがやりたいのは、デバッグメニュー上に、リフレクションを使わずに、フラグの一覧を取ってきて、それを例えばチェックボックスとかで、動的に変更するっていうことをしたかったので、そこで考えたのが、そのミュータブルなフラグにした場合、それの一覧を、同時に、リストとして生成します。でそのリストに、そのフラグをの値を取ってくるゲッターと、そのフラグを書き換えるセッターのメソッドリファレンスでも、まあ、ラムダでもいいと思うんですけれども、それを保持しておきます。 そのようにすることで、そのリストを取ってくれば、フラグの名前と、それをゲットする、まあ、そういうふうにすることで、デバッグメニュー上では、現在の値を表示できます。でそのデバッグメニュー上でその機能をタップしたときに、トグルするっていうのは、一緒にあるセッターを使って、値をトグルすることができるようになります。
なるほど。これは、いや、このアイディアもまたすごいなという気がしているんですが、これはその永続化をしてないのかなと思ったんですけど、それはこだわりがあるような感じなんですかね。
はい、永続化はしてないです。 で、なぜかというと、まあ、基本的には、永続化して、変えたいっていうのであれば元のフラグの、なんというか、あ、もともとフラグはプロパティに書かれるんですけれども、そちらの値を書き換えるべきだからっていう感じですね。
なるほどなるほど。あの、なんかこうパッとこの要件だけ読んですぐ思いつくのが、こうシェアードプリファレンスとかに、まあ、値を書いて、でなんかプロセスを再起動とかしちゃえばええやんとかって思ったんですけど、こだわりがすごいなという感じがしました、読んでいて。これは全部あの石川さんが思いつかれたんですか？
まあ、原案としては私が考えたんですけれども、実際の実装は、まあ、他の人に、やってもらったっていう感じですね。
なるほどですね。
もともとはその人が、そのプランナーの人とかに見せたりとかするのに、動的に値を書き換えたいっていうふうに思って、最初にリフレクションを提案してくれたんですけれども、
はいはい、
まあ、私がリフレクション嫌いなので、プロダクションコードにデバッグのためとはいえリフレクションは入れたくなかったっていうので、このようにしてるっていう形です。
あのリフレクション嫌いなのは非常にわかります。はい。
で、その、実装をして、実装した人が、新卒の、優秀な人で、玉木というものなんですけれども、
はい、
彼がそのオープンソース化のことも、今作業をしているっていう感じですね。で、彼が、今は、ビルドコンフィグに書き出すっていう形をしてるんですけれども、彼が一晩で書き換えてくれたのが、ビルドコンフィグではなくて別の Java ファイルに書き出すっていうことを、やってくれたので、実はもうそのミュータブルなフィールドを書き出すために変なことをするっていうのはやらなくて済むようになるはずです。
なるほどですね。そうですね。あ、ちなみに一つ質問がありまして、なんか例えば、そうですね、なんか最近よく Google の Firebase みたいなのが使われてると思うんですけど、なんかそういったこう Firebase のリモートコンフィグっていう、まあ、あの、なんていうかな、リモートから操作できるようなフィーチャーフラグみたいなのも、まあ、一つの考え方としてはあるかなと思うんですけど、そういったところは今はあの、いや、目的がちょっと違うかなっていう感じですかね。
はい。実はサーバーサイドでの、制御も同時に行っています。で、目的がそれは違いまして、私たちの、今紹介、あ、私たちのではないです、今紹介されているビルドコンフィグによるフィーチャーフラグは作りかけのものを、制御するっていうような形ですね。で、サーバーサイドで制御するフラグはすでにできている、もので、まあ、サーバーレディなのかどうなのかで、ローンチするしないを決めたり、あとは、例えば国によって有効か無効かっていうのを、制御したりっていう形なので、目的が少し違うっていう感じですね。
なるほどですね。はい、ありがとうございます。そうですね、一通り話をお聞きできたかなと思うんですが、何かこう話し足りないこととか、これはみたいなのってあったりしますか？
ではスライドの方にも、載せているんですけれども、決してこの概念というものは新しい概念っていうわけではなくて、GitLab Flow とかのフィーチャートグルっていう名前で、紹介されていたり、あとはトランクベースドデベロップメントっていう、概念とかで、考えられているようなものなので、まあ、実現方法は、いっぱいあると思うので、皆さんもぜひ、触ってほしいなっていうふうに考えております。
はい、ありがとうございます。ちょっと一旦区切りをつけまして、次回のエピソードでは LINE で実際にどういう開発をしているかっていうところについて聞ければなと思います。はい、それではありがとうございました。
ありがとうございました。